こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アシュタール宇宙の真実77のディスクロージャーは、南 A アシュタールによるスピリチュアルチャネリング書である。身体を持たずエネルギーとして存在するとされるアシュタールに対し、地球人代表のアツシが質問し、通訳者役の南がテレパシー交信を介して答えを伝える対談形式をとる。扱う問いは宇宙の成り立ち、思考エネルギー、神師、病気、テレパシー、時間、パラレルワールド、予言、量子力学など77項目に及ぶ。本書の目的は、既存の常識や権威的説明とは異なる宇宙観を提示し、とりわけ思考が先で、現実は後から現れるという見方を通して、読者が自分の認識と日常の選択を見直す契機を作ることにある。内容は科学的解説書ではなく、チャネリングに基づく世界観の提示として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に対談形式で77の根源的な問いを分解する構成。本書の特徴は宇宙の真実を一つの長大な理論として延句するのではなく、77の問いと答えに分けて提示する点にある。冒頭ではアシュタールという存在そのものを扱い、その後に宇宙、絶対無限の存在、思考エネルギー、地球神といった基礎的な前提へ進む。さらに太陽や月、時間移動、パラレルワールド、アカシックレコード、死、病気など読者が日常的に抱きうる疑問やスピリチュアル領域で論じられがちな論点へと範囲を広げていく。質問者アツシを置くことで抽象度の高い主題にも素朴な疑問から入れるように設計されている。一方、各回答はアシュタールの発言として示される宇宙観を前提にしている。したがって読者には個々の主張を実証済みの知識として受け取るより、どのような前提からその結論が導かれているかを吟味する読み方が求められる。網羅性と読み進めやすさを両立させようとした構成である。次に、思考エネルギーを現実認識の中心原理に置く全体を貫く中心的な枠組みは、あるいは波動として捉え、それが経験する現実と深く関係するという考え方である。本書では、外側の状況が先にあって人が反応するという通常の因果観に対し、思考や感情のあり方が先行し、現実はその後に現れるという順序を提示する。このため、望ましくない出来事を単に外部の問題として扱うのではなく、自身が継続して向けている意識、恐れ、期待、習慣的な解釈を観察することが重視される。読者レビューでもこの考え方を引き寄せの法則の実践的説明として評価する声が見られる。ただし、この原理は本書固有のスピリチュアルな前提であり、人生上の出来事の原因を個人の思考だけへ還元する根拠にはならない。実用面では、状況を変えられない局面でも注意の向け方や選択の基準を点検するための内省の道具として読むことが適切である。さらに、波動、量子力学、ホログラムを結ぶ独自の宇宙像、本書は思考エネルギーの議論を人間心理の範囲にとどめず、宇宙の循環、共有意識、近代も波動エネルギーであるという見方、ホログラム、量子力学といった主題へ接続する。ここでの量子力学やホログラムは、専門的な物理学の教科書として理論や実験を解説するためではなく、世界が固定的な物質だけで成立しているのではないという宇宙観を表現することとして機能している。現実は一枚岩ではなく、観測や意識、周波数の違いによって経験される世界が変わりうるという発想は、パラレルワールドの話題とも連動する。この連結により、本書は自己啓発的な願望実現の話を存在的な規模へ拡張している。
反面、
科学用語がスピリチュアルな文脈で用いられる場合、科学的に確立した知見と著者側の形而上学的解釈とを区別する必要がある。読者は比喩や世界観として理解しつつ、検証可能な科学的主張とは混同しない姿勢が望ましい。そして、四輪廃予言をめぐる通説への異議申し立て、77の項目には、四角四輪廃転生、未来予言や占い、アカシックレコードといった、スピリチュアル書で重要視されやすいテーマが含まれる。本書はこれらを無条件に肯定するのではなく、例えば、滅技にも明示されるように、過去性、輪廃転生はないという立場を示すなど、既成のスピリチュアルな通念にも異議を唱える。未来についても、あらかじめ一本の運命が固定されているというより、選択や意識の変化により異なる可能性があるという枠組みから説明される。この立場は、予言に依存して行動を決める態度を相対化し、現在の選択へ注意を戻す点に意義がある。他方、死後の世界転生記録としてのアカシックレコードは、客観的に確定した事実として結論付けられる領域ではない。本書の価値は答えを最終確定することよりも、読者が当然視してきた生死観、時間観、運命観を問い直すための、首尾一貫した別の見取り図を提出している点にある。最後に、個人の内面変化を社会への違和感と結びつける視点、 本書は宇宙論だけで完結せず、現代社会に抱く違和感や、権威制度、情報への依存にも視線を向ける。読者の感想には、社会の矛盾や搾取と感じる問題を考え直すきっかけになったという評価がある。これは、思考エネルギーの原理を個人的な願望実現に限定せず、恐れや競争、支配を前提にした価値観から距離を取ることへつなげるためである。そこで重視されるのは、大きな変革を外部に要求する前に自分が何を心地よいと感じ、どのような選択を繰り返すかを見直す姿勢である。この点は自己の感覚や直感を尊重する読者には実践的な示唆になりうる。ただし、社会問題の分析には制度、歴史、経済、立場の違いなど複数の要因が関わる。本書の精神的象徴的な説明だけで複雑な問題を判断するのではなく、信頼できる資料や異なる見解も照合することが重要である。内面の自由を考える視点と批判的な情報判断を合わせ持つことで、本書はより建設的に読める。結論として、本書は宇宙存在とのチャネリングという形式に抵抗がなく、宇宙観、静止観、意識と現実の関係を既存の常識とは別の角度から考えたい読者に向く。特に引き寄せの法則を単なる願望成就の技法ではなく、日々の注意、感情、選択の積み重ねとして捉え直したい人には考察の素材を提供するだろう。また社会や制度に漠然とした違和感を覚え、その感覚を自分の生き方の再検討へ結びつけたい人にも読みどころがある。一方で、チャネリングの内容、量子力学への言及、死後や転生に関する見解を科学的事実として確認したい読者には適さない。そうした主張は検証済みの知識と区別し、著者が提示する形而上学的な世界観として批判的に読む必要がある。同ジャンルの本と比べた際の回だった点は、抽象的なメッセージを77の具体的な問いに分け、対談形式で広範な論点を扱うこと、そして臨拝や予言を含むスピリチュアル内部の通説にも独自の立場を示すことにある。信じるか否かを急ぐより、自分の前提を照らし出す読書として位置づけるのが妥当である。ご支援いただける場合は、南へ明日あるポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。